皆さんおはようございます。最近ニュースを聞いていて、東京都知事がパラダイムシフトというカタカナ英語をよく用いていることに気がつきました。小池東京都知事は留学経験もあり、選挙中から都民ファーストを掲げたり、カタカナ英語をよく用いることで知られています。英語のパラダイムシフトは発想の転換、見方を変える、固定観念を捨てる、そういった意味を持つ言葉です。今、東京都知事や大阪府知事が教育機関の従来の4月始まりの制度を思い切って国際的標準に倣う9月始まりに変更することを前向きに検討するのに良い機会であると提唱しています。日本の近代史の例では、封建制度から欧米に倣う民主制度へ転換したことも大きな転換期、パラダイムシフトとみなすことができます。コロナウイルスの世界的感染が落ち着き、緊急事態が終わっても元通りの生活には戻れない、日本の社会に限らず世界中の景色がウイルス感染収束後に変わると伝えられています。今、多くの方々が政府が提唱し始めた働き方改革の最中で、いきなり在宅勤務、テレワークや、そして子どもたちが在宅学習、オンライン学習を強いられています。どのようなパラダイムシフトが私たちの社会で起きているのか、起こっていくのか、大変興味深いところです。さて、信仰の世界にもこのパラダイムシフトがあります。私たちは主イエスから私についてきなさいと招かれ、心の一心、確信を通して神の民、神の子供となるように召されています。今朝はペテロの手紙第1、2章19節から25節を通して、なぜ私たちが神から召されているのかを、その理由についてご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐み深い、愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をあなたへ礼拝を捧げるために招き、導いてくださり、ありがとうございます。どうぞ、今朝もあなたがそれぞれの必要をよくご存知ですから、それぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでねし、感謝して私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、ペテロの手紙第1の今朝2章19節から25節を見てまいります。お開きください。最初に2章の19節から20節をもう一度読みいたします。19節。もし誰かが不当な苦しみを受けながら、神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。 善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。19節と20節に繰り返されている言葉は、神に喜ばれることと神の御前に喜ばれることです。英語の聖書 ESV では Gracious thing、 他では Commendable、 褒めるに足りる、または Acceptable、 受け入れられる、満足できる、そして Pleasing、好ましいと訳されています。言語には恵みを意味する言葉が用いられています。英語の聖書の Gracious thing を直訳すれば、グレースなこと、すなわち恵み深いこととなります。悪いことをして叱られるのは当たり前です。罪を犯したら裁かれ、それにふさわしい罰を受けなくてはなりません。そのような罰を耐え忍んだところで、神は喜んでくださるんでしょうか。使徒ペテロからこの書簡を最初に受け取った信徒たちは、キリスト者としての良心に従って正しいことをしても迫害されて苦しみを受けることが多々ありました。キリストにある信仰のゆえに不当な扱いを受け、裁かれ迫害の苦しみを味わう時にも、神の憐れみに信頼して忍耐するならば、神は喜んでくださり、神の恵みを味わえるということです。2章の文脈は、18節から始まっているしもべたち、この召し使いたちへの奨励です。キリスト者のしもべたちが仕えている主人には、善良で優しい人だけではなく、意地悪な主人もいたようです。けれどもペテロは、どんな主人であっても敬意を込めて、心から恐れ敬って従いなさいと命じています。現代社会における雇用関係においても、良い上司や雇用主である経営者もあれば、意地悪く辛く当たる上司や雇用主も存在します。どのような雇用関係にあっても、キリスト者として敬意を込めて主人に従うとき、神が恵みを表してくださいます。たとえ不当な扱いを受けても、それを耐え忍ぶとき、神が必ず恵みを表してくださいます。続く2章の21節から最後の25節を見ていきたいと思います。主イエスの私についてきなさいという招きに応えて、キリストの弟子となり、信仰者としての歩みを始めた人々にペテロは、その召しの理由を何度もこの書簡の中で思い起こさせています。これはペテロの手紙で強調されている大切なテーマの一つです。まず一章に戻って、一章の一節では、小アジアの各地に離散している散らばっている信徒たちに向けて、御霊によって性別によって御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ呼びかけています。続く2章の9節では、しかしあなた方は選ばれた種族、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです 召されたキリスト者は神のものであり、神の民、神の聖なる国民、神の家族の一員とされ、罪と死の滅びの暗闇の世界から世の光であるイエス・キリストの臨在に招かれています。3章の9節では、キリスト者は神の祝福を受けるために召されていることが教えられています。キリスト者としてしもべが不当な扱いを受けても、悪に対して悪を返すのではなく、逆に祝福しなさいとペテロは命じています。こうして相手を祝福することを通して神の祝福を受け継ぐことが可能になります。そのためにあなた方は召されているんです。ペテロはキリスト者の召しの基本を教えています。5章の10節を読みいたします。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方がしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。もう一度2章に戻って、今朝のテキスト2章の21節から25節をお読みいたします。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷の上にあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。私たちは神によって召されています。召された理由は、日々キリストに従う者として、キリストの模範に習って歩むためです。神の栄光を表すためです。ペテロが引用している旧約聖書のイザヤ書53章の4節から6節の予言は、義なる神の子イエスが、私たちを死の滅びから救い、魂を癒してくださるために、神の子羊として十字架の上で死んでくださったことを示しています。私たちが召された理由は、私たちの魂の牧者であり、監督者であるキリストのもとに立ち返るためなのです。そして羊飼いである主イエスに聞き従い、その後について、信仰生活を全うすることが目的です。最後にまとめていきます。ペテロにとって人生最大の出来事は、漁師として魚を取るのをやめ、網を捨ててイエスの招きの言葉に聞き従って、主イエスの後についていったことでした。これがペテロの人生におけるパラダイムシフトの瞬間でした。それまでの人生で積み重ねてきたキャリアやユダヤ教の慣習、価値観、固定観念を捨てて、主イエスの声に聞き従って歩み始めたことでした。今までの生き方を転換させ、自分中心の見方を変えて、キリストの模範に習う決心したことが、ペテロの人生における発想の転換、パラダイムシフトとなりました。いつまで外出自粛状態が続くのか分かりませんが、この機会に今までの習慣や価値観、物事の見方を思い巡らしてみては いかがでしょうか。あなたは主イエスの招きの言葉に応答しているでしょうか。招きに応えているでしょうか。今朝は5月の最初の聖日ですが、街道に共に集い聖餐を分かち合うことはできません。その代わりにペテロが引用した旧約聖書イザヤ書53章4節から6節を黙想されてみてはいかがでしょうか。私たちのために裂かれた主の体、私たちの罪を許すために流された主の血潮、このキリストの贖いのゆえに私たちの魂が癒され聖なる神の国へ召されていることを共に感謝したいと思います。私たちの良い牧者であるキリストのもとに立ち返ること、これがあなたがキリストから召された理由です。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝の御言葉をありがとうございます。あなたが私たち一人一人を、羊飼いが羊の名を呼ぶように、私たち一人一人の名前を呼んでくださり、招いてくださることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがあなたの御前にへり下り、あなたに信頼してあなたの導きに従って歩むことができるように、どうぞ助けてください。あなたは私についてきなさいと招いてくださいました。そのあなたの声に信頼していつもあなたの後に付き従うことができるように、どうぞ助けてください。暗闇から光の世界へ招いてくださったあなたの模範に倣って歩むことができますように。今不透明な未来を覚えていますが、どうぞあなたのもとへ、あなたの聖なる神のお国の一員として戻ることができるように助け導いてください。今朝共に街道に集い聖餐の時を分かち合うことができませんが、どうぞあなたが私たちの魂を癒すために、私たちの罪を許すために十字架にかかり苦しみ、そして死んでくださったことをそれぞれが覚えることができるように導いてください。あなたの祝福と今朝の御言葉を感謝して、私たちの救い主大牧者であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。